ナの飯より、123。
行きましょう。
本題行きましょう、はい。はい。ということで、本題ですけども、はい、昨日私、ジュラシックワールド復活の大地を見に行ったんですけど、はい、復活の大地というには孤島でね、はい、恐竜とクンズほぐれつやってるわけですよ。恐竜と怪獣と。
そこが大地やねって。
すごく心の中で思ってしまって。ほんで、もやもやしながら劇場を後にしてですね。で、翌日ちょっと今日は、予定があったんですけど、
はい、
どうしても気になる映画が一本あって、昨日そっちを見ればよかったなって途中で思ったんですけど、時間が合わなかったんですよ、昨日仕事上がりに見るには。
そうですね。やっぱり、仕事終わってからだと限られますからね。
限られてきますからね。
だいぶ深い
時間になると、ちょ
っとやべとこかっていうのありますもんね。
そうなんです。タクシー代払ってまでの映画かどうかっていうのはちょっと考えさせられるものがあったんで。
はい、
うん。で、今日、思ったよりも用事がすぐに終わって、
お
昼から行けることになったんで、行ってきた近畿地方のある場所について。
う
ん、
はい。
はい、まあ。これですよ。
本当にうちね、本屋ですけど、
はい。
今、本当日本で一番売れてるホラー作家と言ってもいいんじゃないですか。
ああ、やっぱそうですか。
今めちゃめちゃやっぱ売れてますよ。
ああ。
うん。やっぱり学校の本とかでも買いますからね。
マジマジあれ、あれ、書館に置くの
置く普通に。
まあなぁ。
うん。
そうか。
めちゃめちゃ売れてますね。
この土地は誰が開いたんでしょうね。
ね
え。ねえ。
いや、なんか、僕は、言ったら先ほどのちゃんまつさんっすよ。ちゃんまつさんが、
はい
東京ミルクの方で、
はいはいはい、紹介してましたね。
まあ、読めるもので、こんなんかあるっていうのが、まあ、初めての、うん、だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとウェブの方でも見たら、結構やっぱり内容としては、なんかこう、斬新だったし、怖かったっていうのが、
そうですね。
うん、すごくイメージ残ってるんですけど、
まあ、嫌な話でしたよね。
嫌な話でしたよね。
ね。
うんいや、それがまあ本になるっていうことで、あれよという間に、もう すごい有名作家になっちゃったなっていうイメージ。
そうですよね。
うん。
節次さんでしたっけ？
節次さんですね。うん。
ですね。
うん。うん、あそれだけ本も売れてたらね、そうそうまあ映画化するもまあさもありなんていう感じだったんですけどね。うん、
それは僕も原作は読みましたけれども、う
ん、はい。
どの映画化するんだっていう疑問がね、
ね
まず、ボーンと来て、うん、あの原作本を見ると。
はい。
これはぜひ、あの本屋さんに置いてるので、皆さん中を見、本の中を見ていただくといいんですが、うん、いろんな形態の書き方になってるんですよね。
う
ん、
そうですね、うん。
うん。いわゆる普通の、こう、文章かと思えば、メールの文章とか、YouTuber の、実況放送の文章になってたりとか、いろんなこう媒体のメディアを通して会議をこう描いてるんですけれど、それが最後後半一つに収束していくっていう物語展開になってて。
だから、あの手法はもう紙媒体じゃないとできない。
そうです、そうですね。そうです。
それをまあ映像に起こしたときに、
はい。
そうです。どう表現するのかっていうのが一番のやっぱ課題だった。
課題でしたね。
うん。僕らが見る前に懸念してた部分はそこ
です、ね。そうです、そうです、そうです、うん。そこで持ってきた監督が白石浩二。
白石浩二。
そうですよ。
はい。
清水僕にとっては、そう、清水隆ではなかった。
なかった。
僕にとっては、貞子 VS かや子の、
ああ、なるほど。
好きなんですよ。貞子 VS かや子、
うん。
うん。怖すぎて有名な監督ですね。
そうですね。うん。
そうですね。
うん。
だから、なるほど、白石監督かと、
うん、
ちょっと思ったんですよね、そこで。
はい、逆に僕はその、うん、今の白石浩二の監督は見てなくて、怖すぎが見始めて、
うん、
で、うん、ちょっと最近のものは見れてないという感じなんですけどね、
はいはいはいはい、
逆にね。
僕もぶっちゃけ定かやしか見てないんですよ。
うんうんうんうん、
白石浩二監督は。
はい。
でもすごくあれインパクトに残ってるんですよ、はい、僕の中で、ジェイ・ホラーの中では。
ああ、なるほどね、うん。
後半バトルものになっていって、ええって。えらいことになってきたで、ね、これっていう展開をしていったんで、 そこがすごく面白かった映画やったんで、あれはもう大満足して劇場を後にしたのをよく覚えてるんですけど。
はいはいはい。
ディングとか期待した人は首をかしげてましたけどね。
だから、やっぱり、良くも悪くも、白石浩二監督映画だとは思うんです
よ。はい。はい。
うん。だから、そこを分からずに見ると、ちょっと面食らう部分はあるのかなっていうのは、やっぱ思いましたね。
要は、モクメンタリーの入れ方が、どう、こう、良くなるか。
まあ、得意な部、ジャンルというか。
ですよね。
それで、
やってきた人なんでっていうのを、そう、
うん。
なるほどな、とは思ったんですよ。
うん。
だからやっぱ、ニコニコ生放送のやつは上手でしたね。
いや
ー。もちろん、ね、上手でしたね、あれは。あ、ニコニコや。
津山三十人殺しのコスプレです
ね。そうですよ、そうですよ。まずあのコスプレでプッて笑っちゃって。
おりそうと思って。
八つ墓村やんと思って。
八つ墓村。いやー、あれはちょっと笑ってもうたな。
あれは笑ってまいりましたね。あ、なるほどな。ビジュアルこんなんなんやと思って。あいつって思って。
いや、ナチュラリに本人もあたおかでしたけどね。
でしたよね。
やばいやつやったけど。
そう。
うん。
いやー、まあ、そうなんですよ。モキュメンタリー形式で結構いろいろヒット飛ばしてきた監督なんで。
そうですね。そうですね。
このモキュメンタリーの方は僕もいくつか見たことはあったんですよ、昔。
うんうんうんうん。
だからそっちの方でも素養があるのが分かってたんで。
はい。
だから、もしかしたらうまくいくっていうのをちょっと思いながら、半分ちょっとそれでいけるかもって思いながらだったんで、ところがですよ。
うん。
予告がしょうもない。
予告ね、うん。
予告を見たときにあれって思って、
うん。ちょっともったいないというか、あれですね。
そうなんですよ。
これはちょっとやめとこうって逆に、拒絶反応が出た人がいるかなとは思う。
そうなんですよ。そうなんですよ。予告だったんですよ。予告編の作りがちょっと下手くそだったなという。うん、
ああ、なるほどな。でもまあ、なんだろうな。難しいとこだと思うんですよ。
はい。
今回の評価も、
はい。
ゆっくり割れてるんですよ、ね。
割れてますね。
めちゃめちゃ割れてるじゃないですか。
めちゃめちゃ割れてます。
なんだこりゃっていう人と、素晴らしいっていう人と、やっぱり、たくさんいらっしゃるんで。
そうです。
まあ、何が差を分けたかっていうと、やっぱり、前半後半の出来だと思うんですよ。
なるほど。
前半の出来っていうのは、わりかししっとりとしてて、本当に J ホラーの文脈というか、
はいはいはいはい。
結構僕も見てて、お、これはちょっと、なんか、傑作来たんじゃねえと思うところがあったんですよ。でも後半を見ると、完全に白石
映画だった。白石テイストになっていくんですよね。白石浩二テイストになっていくんですよ。
テイストになるんで、そこを捉えきれてない人は、
そうですね。
なんじゃこりゃって多分なると思うんですよね。
あのドライブ感がわかるかどうかですよね。
そういう人だから。そう、こういう、ね、清水監督もそうやけど、はっきり出す人だから、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そこ大事。
そこ大事なんですよ、ね。
そこ大事。清水崇映画いろいろ言われてますけど、うん、清水崇監督は、あ、ここがやりたかったんだなっていうところが必ず一箇所あるんですよ、
うんうんうん。
これだなっていうところが必ずあるんで、うん白石監督は後半ドライブ絶対かけてくるんで、そのかけ方がもうね、うねうん、何ですか、今回はアクセル踏んだじゃないですか。
だから、やっぱりね、後半になると笑けてくるんですよ。
笑けてきましたね。
笑けてくる。
ずっとニヤニヤしてましたよ、ずっと。
ニヤするじゃないですか。
うわうわやってるわ。
そう。
来た来た。
だからね。
多分かなり悪い顔してたと思います、僕。
いやね、 僕はやっぱ怖すぎが大好きで、
白石さんを
見てた人なんで、
はいはい
はいはい、怖すぎの本当に一作目、
うん、
一作目が、口裂け女のを追いかける
話でしたね。そうでしたね。はい。
やってることまんまなんですよ、ね。
一緒でしょ？多分一緒なんだろうなと思って。
坊さんが出てきて、
はい。
坊さんが出てきて、こう、拝んでだって、で、
はい、
逆に、その、悪いもんが、やられ、に当たってしまって、吐くシーンあるじゃないですか。
ありましたね。
まんまのシーンがあるんで。
ああ、もう。
そうそう。そう、あれもそうだし、その、幽霊が出てきた時に、
はい、
物理的に車で引くっていう。
そう、大事ですよね。
撃退方法、車で引くですか。
清水隆は引かれるんですけど、人が引かれるんですけど、白石監督は幽霊が引かれるんですよね。
そう、逆に引くって。
もうこれ引くんやわ、絶対と思って僕見てました。だから祠壊してたじゃないですか。
うん。
あの時も金属バットじゃないんだとか思ってました、
ね。そう。工藤 D、どうか、工藤 D のなのこの人もみたいな。
そう。
だから、ね、鳥に人書いて、女とか。
女ね。
ね、うん、こう、張り紙みたいなディティールも、うん、もう全く怖すぎでやってたような感じやし。だから、白石監督の中では、その、ちょっと怖すぎの、こう、ちょっとリブートし、セリフリブートしたいっていう。
なるほど。
なのかなっていうのと。
ヒットはするだろうっていうのはあったでしょうね。うん、見る人はいるだろうから、逆に言うたら今の状況でアップデートしたらどうなるのかっていうのを試してみたかったでしょうね。
当時はもうお金なくて、自分の友達呼んで出てもらうぐらいの
予算、うんうん。そういう作り方でしたもんね。うん、
その予算感の中でやってたものを、やっぱり今の自由に撮れるようになって、
そうですよ、
あの頃をセルフリブートしてるとこんな感じになるん違うかなとは思いましたし、で、手すりさん自体すごい白石監督のファンやったみたいですね。
やっぱりね。
うん。で、
そうですよね。やっぱり
なんか脚本のなんかサポートみたいなんで、
そうですね。協力にクレジットされてらっしゃいますね。
されてたじゃないですか。
はい。
だから、
はい、
監督とキャッキャ言いながらこれ。多分脚本書いてると思うんですけど。
あのね、作り手はすっげえ楽しかったんだろうな、うん、この映画って。すっごく思うところがね、いくつもあるんですよ。うん、
ですよね。
うん。
それは感じたな。
小道具の力の入り方、小道具さんたちすっごい楽しかっただろうな、この映画って。めっちゃ思いますよ、首吊り屋敷。
そうね。
首吊り屋敷はね、ここまでやるっていうぐらいやってますからね。ちょっとやりすぎやろうとか思いながら。
いや、あの辺は逆に笑けてきますよ。やりすぎで。
笑けた。やりすぎで。
やりすぎで笑けてきます、
ね。やりすぎ。怖すぎじゃなくてやりすぎなんですよ。
やりすぎ
です。そうですよ。
いやー、だから、そうですね。前半はほんとしっとりしてるんですけど、
そうですね、
ドライブがかかってからの、その、やっぱり、ちょっと、おかしさっていうのは。
振り切り方ですよ。
振り切り方ですよね。
そう。
嫁が、四つん這いで始まって
た。はい、あれ良かったですね。あれめちゃくちゃ良かったですね。あ、いいなと思いました。
来た。
思いました、僕も。はい。あの辺から僕結構身乗り出して見てましたからね。
ね、
おーって、来たぞって。いろいろ来るぞ、こっから。
来るぞ、っていう。そう、だから原作のその、エピソードみたいなのは、こう、
はい、
確かにいろいろこう、入ってるんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりテイストね、映像化するときの感じ方っていうのは、やっぱり多少違ったように感じたりはしたんですけど、もうそれはそれ、これはもう白石映画だから。
だから、みたいな。
白石作品だから、もうそういうふうに見ないとっていうところ
ですよね。そう、うん。そこですよね。
うん、
だからしっとりとした J ホラーの部分の、
うん、
菅野美穂と赤楚君のやりとりが、
うん、
退屈に思う人もいるんだろうなと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。うん、
でも、こう、つながっていくじゃないですか、いろんなことが。はい、このビデオがずっと、
うん。
で、やっぱりね、あれですよ。日本昔話がちゃんと石原悦子っぽいイントネーションでやってるっていうところもね、評価高いんですよ、僕なら非常に。
なるほどな、
うん、こういうとこ大事をね、ちゃんとしてるのて。ディティール。すごく、そう、ディティールこだわってますよ。すごく。
ニコ生の画面にしても。
ニコ生のとこはもう褒めるしかなかったです。
褒めるしかないですよね。だから、うん、やっぱ他の映画、中途半端な映画だと、うん、あそこってどうしても作り物感出てくるじゃないですか。だから、本当にもうニコ生で、
ニコ生なんですよ。
はずだったんですけど、僕、一歩だけ納得がいかないのは、
はい、
バイクで撮影してたおっさんじゃないですか。
はい。はい
まあ僕もやってる元ブロガーなんですけど、
そうですね。
元ブロガーはあんな動画の撮り方はしない、絶対。
なるほど、ね。細かいこと言うてるわ、と思って。仕方ないよな、でもって思いました。
あんな自撮りのしないと。
そこは言っちゃうな、やっぱりな。あるやろな、それは。
まあ、まあでもしょうがないよね、それはね。うん、映画としてどう見せるかいうとこだからね。
うん、まあ、ちなみに、舞ちゃんはどうでしたか？
ん？
舞ちゃんって言ってた、あの人はどうでしたか？
赤楚くん。
赤楚くん。はい、短歌か。短歌読んでた、NHK で短歌読まされてた人が、
使
える話ですからね、今回。
取り憑かれてるとこ良かったですよ。
良かったですよね。
取り憑かれてるとこ良かった。一人で地下室にこうね、こもってたら、もう様子がおかしくなってる
っていう感じで、ね。おかしくなっていくっていう。うん。あの辺とかもね。いやー、でもまあ、何ですか、もう、ネタバレしちゃいますけど、
はいはいはい、
やっぱりね、最後にああいうことをするって、ああいうものを出すっていうんですか。
うん、
白石監督だなーと思って。
ですねー。
ええ。
まんまのその、まあ、なんと言ったらいいかですけど、まあ、あれですね。まあ、神様的な存在ですよね。そうです
よ。神様ですよ。うん。ああ、と思って。う
ん、ああ、まんま出すね、と思って。最初は手だけとかぼかしてましたけど。
そう。のそーっと出てきて。
のそーって出て
きて。徐々に徐々に禍々しいものが出てくるっていうところに、ものすごく、ああ、いいぞ、と思って。
そうですね。
ええ、
なんか、そうですね、もののけ姫に出てくる小玉の親玉みたいになってる、
ね、感じでしたね。ほんまね。顔小玉のままでしたから
ね。顔小玉のままでしたけどね。
そうだね。
なんか、
まあ、やっぱ空洞って怖いよな、と思いながら。
そうですね。
そう。
まあ、そう。それがまあ、白石美といえば白石美なん
で、ね。美であるし、うん、やっぱり今回主人公を立てないといけない映画だからっていう部分で、その、菅野美穂と、赤楚くんを使っていく中で、
はい、
主人公が実はっていう展開じゃないですか、うん、これ。だから、どこに感情移入してたかっていうところで、あれちょっと変じゃねって。様子がなんかおかしくなってるような気がするんだけどっていうところとかはすごく菅野美穂良かったなと思ってて。
あ、そうですね。
うん。
だからまあ、いい意味でこう、うまくこう、ミスリードさせてくれたっていうところ
がある
んですけど、
ですよね。
うん。その、結局、最後のあの菅野美穂の行動も、間で出てくる子供たちの遊びとか。
そうなんですよ。
それこそ、昔話の話とかが聞いてくるんですよ。本当に、見てたら、小学生くらいの子供を、連れてきてるお母さんが、途中でトイレに行ったんですよね。トラウマだったんじゃないかと思ってめちゃめちゃ心配したんですけど。
なるほど。ちょっと一人で見えたくないですね。
なんか、無事帰ってきたんで、あ、ただおしっこをしただけだったのかなとか思ったんですけど、見る子によってはトラウマだってもおかしくないと思うんですよ。
映画ですよね。
そう。最後にあんなバッチリ出てくるし。
うん。
うん。なんかそう。うん。
貞子 VS 加代子って最後合体するんですよ。 貞子と早子が。
RRR じゃないですか。
そうなんですよ。形がほとんど一緒やったんで、笑うとしてもたんですけどね、僕。神様が。あ、形一緒やって。
あ、フュージョンしたんですね。
フュージョンするんですよ。
はぁ、あ。
ほんで、今回、赤ソコンフュージョンしたじゃないですか。
しましたね。
ええ、綺麗に。
綺麗にね、取り込まれ
て、ね。めくめくみたいなになって、フュージョンしたじゃないですか、最後。
そう。だから、取り込まれる意思のディティールですよ。
いや、もうね、チャチかったね。
安いな、これ。
よかったですよ、あれ。
何これって。前半台無しやって。
そこがすっげえ面白いなと思
う。笑ってまうんですよ。前半あんなにディティールこだわって、細かい小道具作ってるのに、
うん、これはこれでええねんって。そうなんですよね。
もうそこですよ。
東方からいきなり東映の、特撮ものに変わったようなぐらいの
スタイル
の傘ありますよね。
めっちゃわかる。
あれ？
ゴジラ映画とか出てくる、なんかちょっと安いやつね。
そうそうそうそうそう。ゴジラ見てたのにガメラやったみたいな。
そう。
そうそうそうそう。
なんか変なの出てきたで、これで、と思って。
形もチャチーじゃないですか。
そうね。まあ結局、その、何でしたっけ、マサル様でしたっけ。
マサル様、はい。
マサル様に、こう、お願いを聞いてもらうには、
そうですよ。
一番大事なものを捧げないといけない。
そうですよ。
まあ子供たちの遊び、
ね。遊びがね、聞いてくるんですよね。
う
ん、
そう。
一番大事な友達だから。
これではダメって言われて。
皆さん、思い出してください。ショックですよ。ショックが起こるんですよ。僕は思いながら。ベルセルクやんと思いながら見てましたよ。
そうね。ベリと、いなかったですよね、今回。
そうですよ。おそうですよ。古田新太がいたら違うことになった。
古田新太はほぼベリットでしかないっすね。
そうですね。
だからまあ、で、先ほどオフでもちょっと話したんですけど、
はい。
これは、等価交換の話やなと。
そうですね。等価交換の話ですよ。なんでここに来てネットフリックスで鋼の錬金術師が始まったのか謎が解けましたよ、僕は。
あ、そういうこと？
これか。
そういうこと？
これか。
そう。いつパーンってやるんかなって思いました
ね。と思いましたよね。そうですよ。やっぱ永遠のテーマやな、等価交換と思いながら。
等価交換ね。
そう。
結局、ね、あれで手に入れたものは、なんかいっぱい手に出てきてましたけどね。
出てきてましたね。
僕、あれでもちょっと打足やったと思うんですよ。あれなかったもよかったなとは思うんですけどね。
だから、そういう点で言えば、その、いわゆる洋画ですけど、
うん、
ローズマリーの赤ちゃんってやっぱうまいなと思うんですよ。
そうっすね。うん。
あそこまでしなくていいんですよ、
別に。そうそうそうそうそうそう。だからそこの先は結構想像力でどうにでもなるからっていう。
なるじゃないですか。だからこれは、
ね、やっちゃうのが白石監
督だと思います。そうそうそうそうだと思います。僕もそう思いました。
まあエンタメなんでね。
そうですね。
どうぞ笑ってくださいの後半ですよね、これね。
そうそうそうそうそうそう。だからまあ、一番僕が笑ってしもたんは最後映画館出るときに、前にいた大学生の男の子二人組が、しみじみと、坂井雅人は菅野美穂でいいのかっていうことで議論していたっていうところが。ちょっと怖かったよな、怖かったって言うてたんがすごく印象的でした。
いや、そう思わせてる。
そうなんですよ。菅野美穂がすごいんですよ。
すごいんですよね、結局、ね。
すごいんですよ、
うん。
そう思います。
ですよね、とは思います。だから菅野美穂で正解でしたよね、この。
正解でした、正解でした。
うん。うん、なんか。
良かったんじゃないかなと思います。
そうですね。だから、最近の文脈の ね、何とは言わないですけど、なんかすごい流行ってる本で、作りましたみたいな、怖いなんとかとかあるじゃないですか。
うん。
ね。
わかりますよ。
わかりますよ。あれ系の映画にならなくてよかったなと思います。
そうね。
うん。
それはあるな。
と走ったら、ちょっとがっかりでしたけど、ちょっと違うところでおほってなったんで。
あのね、女優力ってやっぱり大事やなと僕思うところが、あの、いわゆる先々月見たドールハウス。
はいはいはい。
長澤まさみがね、冒頭5分怖いんですよ。
評判よろしいですよね、あの映画、ね。
いや、面白いです、あれ。
面白いんですよね。
面白いです。うん、で、だからやっぱ女優力っていうのはすごくここに来て大事。俳優力というべきなのか、うん、女優、でもやっぱ女優力やな、スクリーム映画、ね、ホラー映画は。
うん、特にまあ、ホラー映画とかだと必要なのかなとは思いますけどね。うんうんうん、やっぱり、その、恐怖する姿っていうところ
を大事
だと思
うんですよ。そうそうそうそう。
どんだけ感情移入できるかいうところだと思う。
そうそうそう。ほんで、母性の戦いになるじゃないですか。
うんうんうん、
あの、女性を使うことによって、その母性力、ね、男性をどうにか守ってあげようとか、子供を守ってあげようとか、そういう展開になっていくから、ね、この今回も赤楚君を何とか、まあ、あの、元に戻してあげようとして、菅野美穂は奔走してるっていう状況を作った上でのあの展開に持っていくんで。
ですよね。
うん。
結局、
なるほど、と思って。
なぜそれをするのかっていう行動の裏打ちが、ね、うん、やっぱりそういう母性であったりっていうところが、ホラージャンルとしてはやっぱり、ありがちじゃないですか。
ありがちです。
そこの裏付けがちゃんと取れるかどうかより
そうそうそう。
俳優力に関わってますよね。
関わってますよね。
うんうんうん、
僕は面白かったです、この映画。
うんうん、とりあえずもう本当に、あの、ヤシロをぶったたき始めた菅野美穂で、
よかったですね。よかったですね。
来たもう、
来た思いましたよね。やっぱりこの方向に張り振るんや。
この方向に。バールのようなものを持ってましたね。
そうですよ。
バールを持ち出したんですって。
まあ、ぶっちゃけ本当賛否両論割れてますけど、僕は原作より好きです、これは。
まあ、原作は原作。
例の良さってありますけど、もう別物だと思うんで。
ですね。うん、これはまた、そうですね、白石浩二監督の、まあまあ、一つまた、一つ代表作できたんじゃないですか。
できたかなと僕も思います。はい。よかったです。非常に、そうです。
はい。面白かったです、
ね。面白かったですね。
はい。
そうです。で、もう一つ、おっさんの我々二人としては喋っておかないとダメだよね、はい、と思ってる映画。
はい。
F1。
F1。はい。F1。これ、あの、劇場によってはまだやってますよね。
まだやってます、まだやってます。うちも地元まだやってます。はい。ミッションインポッシブルもやってます。
いやおっさんたちがもう、見に行ってるわけですよ、これは。
F1 は、おっさんたちがね、胸を躍らせて行ってるんでしょうね。リピーターも多いんじゃないかと僕は思います。
ですよね。
うん。
うん。まあ、トップガンマーヴェリックを撮った監督さんが、
そうですね。
ことなんで、ある意味その信頼を、一定の信頼を置いて見ていってはあるんですけど。
そうですね。全然監督の名前覚えてないですけどね。
監督の名前は覚えてないです、僕
は。はい。
でもまあ本当に、なんか、あの、今、この2025年の時代に、まさか90年代の映画が、また見れるとは思わなかったですよ。トップガンでこの間見たとこやけど、また見せてくれるんかっていう。
よかったですよね。
いやー、あの、いろいろ懐かしい気分になりましたね。
いや、思いました、思いました。うん。
まあ、F1 という素材自体も昔の映像を織り交ぜつつやってたから、その辺の懐かしいっていうのもあったんですけど、
はい。
やっぱり映画の構造自体が、本当に古いというか。
そう。でもそれがいいなんですよ。
いいなんですよ。
だが、それがいいなんですよ。
それがいいってなるじゃないですか。
そうですよ。
そう。なんか、反目し合ってたのに急にチューしたりするじゃないですか。 か
と、うん。そうなんですよね。そうなんですよね。あの辺が、ちょっと年齢が上になってるっていうところ全体的に、
全体的に。
それもいいなと思って僕は見てました。
懐かしいこの感じと思ってね。
思いましたよね。
うん、見てましたけど。まあ、
そうですよ。
完全にターゲットはもう、50代オーバーなんですよ。
そうです、そうです。
ターゲットはね、だからまあ、
セナとマサセロの戦いをフジテレビで一生懸命見てた世代ですよ。
ですよね。40後半から上じゃないとわからない。
上ですよ。わからない世界ですよ。
じゃないです。わからないですよね。で、結局主人公の年齢設定も、それぐらいにしてあると、
うん。
昔だったらやっぱり20代設定じゃないですか。
そうですね。
どうやったって主人公。
どうやったってね。
でもまあ、ブラピがね、それを、やっぱり、うまく演じ切ったというのに。
いや、見事やったと思います。見事やったと思う。かっこよかったです。
かっこよかったですよね。
かっこよかったです。ちょい悪なんがいいんですよね。マーベリックより。ちょっと悪いんですよ。
そう。決してクリーンな
人じゃないんですよ、あの人。
相当こずるいことをしてるっていう、ね。
でしょ。そこがすごい良くって、また。チームを勝たすためにやってるっていうところにすごくいいなと思って見てて、
うん。決して1位を取れる実力ではないん
だよね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、
だからそこがやっぱ上手でしたよね、うまく、ね。
上手です、上手です。
その若手と、そのベテランとの兼ね合いみたいな。
兼ね合いみたいな。
ですし、そのチームとして勝たせるために自分はどういう立場を利用すればいいかっていう、うんうん、今の中間管理職のお父さん方にも響く。
響くでしょうね。俺もこうありたかったみたいなね。
そうですよね。
そうです
よ。だから、やや言うと、ね、すぐ辞める辞めるって言うから、なんとか辞めないように、こう、大事に大事に、こう、うまく、あの、仕事を成功させるように持っていく中間管理職ですよね。
そうそうそう。辛いっすよね。
辛い。そこを、うまくこう、重ねで合わせられるように作られてるなとは思ったんですけど。まあ、そうですね。映画の作り、出るもの。で、まあ、レースシーン自体もね、すごい、
いや、あの見事でした。
せてね、
はい。うん、
あの、CG に頼らず、
頼らず、
実写で見ててた部分っていうのは、逆にね、今では逆に目新しいというか。
これ実際、まあ、あの CG にしようって監督は思ってたところとかは、あの F1 レーサーの協力した皆さんが、そんなことじゃダメだっていうで、ブーブーブーブー言うから、仕方なく実写で撮ったっていうのもいっぱいあるみたいですよ。
またブラピも自分でやるって
言うしね。
トム様には負けられない。
負けないぞって。
まあね、実際でも走らせるだけでも大変やと思う
んですよ。大変やと思うんですよ、
ね、うん。普通のマシンじゃないですもんね。
いやーね。だからかっこよかったなと思って。最後、最初から最後までかっこいい映画やったな、これ、と思って。
ですね。
はい、あ。僕大好きな映画の一つですよ。レース映画でまた好きな映画が増えちゃったなと思って。
ああ、ですね。なんか、デイズ・オブ・サンダーとも。
そうですね。ジェリー・ブラッカイマーならきっとやってくれるだろうと思ってるんですけども。爆発させとけええねん言うてるおっさんやから多分どっかで爆発すんねやろな。あ、やっぱり。みたいな。
バフーンつって。爆発させとけええねん。まあ、本当に、なんか、今後またなんかですね、おっさんを楽しませる映画を、まあ、定期的に作ってほしいかなと思いますけどね。
ですよね。いや、おっさん率高かったですもん、見に行った日。
いやね、あの、全く関係のない話になるんですけど、
はいはいはい、全然いいですよ。
全然いいですか。いやね、あの、この間ね、献血に行ってきたんですよ。
あ、はい。
献血に。
はい、
はい。で、僕は、移動するタイプの献血車あるじゃないですか。
ああ、ああ、
はい、はい。バスになってて、いろんなとこ行って、国境はここですよ、みたいな感じのところで、結構登録するとお電話が来るんですよ。献血センターの方から。いついつ、こ ここで降りますから来てください。前回ここ来てくれましたよね、みたいな感じでかかってくるんで。で、僕は移動タイプなんですけど、僕の同僚が、献血するんですけど、その、なんていうかな、献血センター的なところ、固定である施設のところに、いつも献血をしに行ってるらしいんですけど、で、その、なぜそこでしてるかっていうと、献血してくれる看護師さんが、若いちゃんねばっかりらしいんですよ。
なるほど。大事なことじゃないですか。
大事なことではあるんですけど、
はい。
で、こう、実際そこに行くと、いざ献血台に乗ってパッと周り 見渡すと、同じぐらいのおっさんばっかりらしいんですよ。そういうことかと。そういうところなのね、ここは、みたいな。で、定期的に行ってるらしいんですけど、
はい。
なんかこう、なんていうかな。定期的に行くから、やっぱり、常連っぽいのが周りにいるらしい、
ね。なるほどね。
まだ言葉を交わしてないんだけど、そのうちね、はい、おたく、今、何回目ですかみたいな会話があるのかな、みたいな。
なるほど。アイコンタクトであいつやっていうのを分かるようになってきてるわけだ。
で、結構それが楽しみになってるらしくて、言ったらあれ、3ヶ月ぐらいかな ?1 回きちんと3ヶ月できないんですけど、3ヶ月もう溜まるとすぐに行くと溜めては抜くと
なんか、
違う店になって
みると、例に聞こえますね。
でしょ食べて、いや、ちょっと抜きに行ってくるみたいな。
それはちょっとどうかな。
どうかなと。でも本当にね、すごい周りはそういうおじさんばっかりで、
へ
ぇー。至って全員紳士ではあるんですけど、脳内は多分変態ばっかりだと思うんですよ。
なるほど。ここも関係ない話でいいですか？
あ、どうぞどうぞどうぞ。
オチないですか？まだオチあるんやったらいいですよ。またオチがあるんやったらいいですよ。いいですか？
今ので落ちてますもん。はい。
僕もオフでスパスパさんに喋ったと思うんですけど、地元の大垣書店。
はい、はい、はいはい
はい。うん。ええ。黒い背表紙の文庫が増殖してまして。
某フランス商品です
よね。そうですね。これでないよ。
いや、ボーって言ってますけど、ボーフランス。
ボーフランス商品。で、はい、どんどん棚がですね、背表紙差しからメンチになってるっていうところまでスパスパさんに言ってたんですけど、
ね、そうですよね、うん。
ついにね、平台になりまして。
どんどんじゃないですか。
ほらね、やっぱりね、広がっていくから、購入する人は迷いがなくなるんでしょうね。腕組んでね、どれにしよっかなっていう人が増えてきてるんですよ。
なるほど。もうこそこそしないんですね。
しないと。そこで。で、今日見たのは、同じようにサラリーマン風の方がスーッと来て、スッと取って、
はい。
ほんで僕他の本見てたんですよ。
はい。
他の本見て、ふって顔を上げて別のコーナーを見たら、少女文庫のところにいるんですよ、その人が。立ち読みしてるんですよね。
はい。
そこの少女文庫はシュリンクがしてあるんですよ。
なるほど、こう。
何を読んでるのかなって。レイなんじゃないかっていうのを、そのプレイで思い出しました。
やっぱり、ちょっとやっぱお店をちょっと気をつけた方がいいっすよ
ね。ちょっと良くないと思いますね。
良くないっすよね。
はい。良くないと思います。考えた方がいいかなと。売れるからと言って入れたらええ注文ちゃうなと。
だいぶ民度下がってますよ、それ。
ってなりますよね。
ですよね。民度がちょっとそれはおかしなことになってますよね。
カップルとかも、ほらーとか言って彼氏がそこに無理やり彼女を押し込んで、いやーんとかってなってる時もあるし。なりそうね、こいつらって。
ああ、それ良くないっすね、やっぱりね。
良くないでしょ
う。
だって今ほら、夏市とかの時期じゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
親子連れが多くてね。
そうですね。夏市のコーナーの目と鼻の先にそういうのあったら、
流れで
見ちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
そうですよね。ギャーってなりますよね。
なるじゃないですよ。よくないなと思うんですよね。
それなら、ね、それで振り切ってそういう店にしちゃうとかしないと。
そうなんですよね。だからちょっとなと思ってるんですけど、もうでも、あれですよ、メンチン、セミオシザシ、平台とコンプリートになってくるんで、もう一択取りますよ、あれ。
変なディスプレイとか始めないですよ、ね。
そう、ちょっと危険やなと思ってます。
危険ですよね。
危険です。
すごいね、縦に積んだりしてないですよ、
ね。そう。危険かなと思って。僕はあれしてる本屋大嫌いなんですけど、
ね。嫌いなんですね。
はい。本は読むものでしょうと思ってしまうんで。
ですよね。
こんなレゴブロックみたいなことするもんじゃないでしょう、ね、みたいな。
ギリあのドンキで使うぐらいですよね。
そうですね。ドンキで使うぐらい。
僕ら大好きなあのアニメではドンキ
で使ってます。ハローワールドでドンキとして使ってましたからね。多分今日先生の本やねんで、とかって僕は思ってますけど。
分厚いからね。
分厚いからね。そうですよ。でもまあ、あれですね。講談社さんは帯、京国先生の本が平積みになってるんですけど、帯見ると読む隕石って書いてあって分かってるなと思いましたね。
分かってますね。
分かってますよね。
分かってますね。
これいいキャッチコピーやなと思って。
すごいな、そのキャッチコピー。
そうなんですよ。そうなんですよ。でもまあ、献血か。献血は僕一回してね、
うんうん、
したことはあるんですけど、はい、した後に、してる時に、はい、最中に、体調が悪くなって、
うん、
看護師さんがあらあらってなって、
うんうん、
あなたはあれね、献血されないとダメな方だったわね、って言われてから献血したことないです。
まあ、そう、人によってね、して大丈夫な人は、まあ、たまにはやってもいいかもしれない
ですね。うん、確かに貧血気味なんで、僕。そう、
ま
あ、しちゃいけなかったんだって、その時に思って。
そう。でもなんか、夏場僕も一回できなかったことがありますよ。
はいはいはい、はい。
ちょっと爪の先みたいなのをちょっと貼り付いて、こっちとったら献血するんですけど、
はいはいはいはい、
血が薄すぎて、ちょっと今日はできないですねって言われたことがあるんで、うんうん、体調によってはやっぱりできない人もね、
そうですね、
いるみたいですけどね、
うん、
でもまあ、その、なんて言うんだろう、その血取った後に、その10分間ここに座っとけって、ひょっと体調が悪くなったら、
うん、
座っとけって言われるんで、
そうですね。
その時に、こう、なんていうかな、その白血病になった子供の、その親御さんの手紙みたいなのを読まされるんですよ。うんうん、これを読んどってください、みたいな感じで渡されて。
しんどいな。
これを読むんですけど、しんどいんですよ、本当に。
しんどいな。
そのなんかは、この献血のおかげで、息子が助かりました、ありがとうございました、みたいな手紙を読むんですけど、うんうん、僕、至ってそんな気持ちで来てないんで、お茶欲しいから来ただけなのに、みたいなね。だから、献血の動機みたいなのをちょっと履き違えてないですか、みたいな思うんですけどね。
こう、気楽に行ってる人いますからね。献血、楽しくやる人もいますよね、ね、中には。
なんかお菓子とお茶ぐらいもらえたら全然
いい。いろいろあるじゃないですか。ポスターが欲しいとか。
欲しいとかね。あるじゃないですか。ね、
あるじゃないですか。いろいろプレゼントで向こうも考えてやってるじゃないですか。
そうそう。あれ、本当に一人、献血したら500円あげますって言ったらめっちゃ来ると思うんですけどね。
でしょうね、きっとね。
だからまあ、お茶とかね、そのお菓子も、その企業からの提供品とか寄付とかもあるんでしょうけど、わりかし結構予算で、ね、その予算で用意してるものであったりとか、献血ここでしますっていう案内も予算使ってするわけじゃないですか。その予算をもう500円あげますに全振りした方が、多分たくさん来るような気がしますけどね。
そうですね。
うん。
まあでもきっとあれですよ、スパスパさんがそうやって献血をした結果、もしくは、若い看護師さんがいるから、行ってるおじさんたちのおかげで、F1 の若いレーサーは輸血が成功して助かったんだと僕は思いますよ。
そうですよね。だから、白血病が治ったそのね、息子さんもですよ、
うん。
そんな下心のあるおっさんの血をもらってるとは思ってないと思いますよ。
なんか、汚れた血ですね。
汚れた血ですよ。
ですね。なんかあれですね。綾野剛君がでっち上げで汚れた血がって言うて言うてましたけど。
でっち上げで。
でっち上げよかったですよ。面白かったでしょ。うん。あれめちゃめちゃ面白かった。
面白かった。
面白かった。
うん、見なかんな。うん。
そうですよ。
まあね。
まあね、F1 はね、多く語ることがないんですよ。
本当にね、頭空っぽで見れるんでね。
ねえ。はっきり言ってバカ映画だなと思ったんで。
バカ映画はバカ映画ですね。
でも熱いんですよ。うん、2時間40分退屈しなかったですからね。面白いわ、思いながら見てましたから。
ですね。
も
う、まあ。結構今年のヒット作の中で、こんだけロングランでね、やってるってことは結構ヒットしてるんでしょうね。
そうですよ。
うん、
まあでも、あれですね。今映画館に行って、今日、予告、昨日か。昨日予告編では僕打ち上がったんですけど、あ、やっぱりスクリーンで早く見たいと思ったポール・トーマス・アンダーソンの新作です。
そうですね、やっと。
ディカプリオです。
ねえ、新作来るなっていう感じですね。
そうですよ。面白そうですよ。
ポール・トーマス・アンダーソン、
ね。ディカプリオがね、車から落ちるところがあるんですけど、落とされるんですよ。車からドーンと押されて。うんうん、その時にトム・クルーズになってこいって言われて落とされるんですよ。もうね、最高ですよ。
まあ、ね、
トム・クルーズってすげえなーって思いました、僕。
トム・サンダーソンはね、トム・クルーズの絡みもありましたからね。
あ、そうそうそう。
ね、マグノリアでね。
マグノリアでね。
そこいじりますって感じ。
いじりましたよ。だから、すげえなーとかと思って。
いやや
っぱりいける伝説やねんで、と思って。
ですね。
だから今年はトム・クルーズ、ブラッド・ピット、ディカプリオの映画が見れるっていうだけでも、なかなかですよ。
本当に、おっさん方頑張ってますね。
ね。そうですよ。
そこ、まあ、今年はそこだなと、楽しみなのはね。
ポール・トーマス・アンダーソンがどう転ぶのかっていうところで、僕の多分、うん、ベスト5がね、いろいろ入れ替わっていくと思うんですけどね。
とりあえず今日、ワーストは決まったと。
はい。昨日、ワーストは、昨日決まりました。ワーストは
ほぼほぼ決まったと、
うん。もう見てる途中で決まりました。
ね、評価位置はなかなかつけないですもんね。
つけないですね。1.5 はつけることはあるけれども、1はなかなかつけないですよ。
うん、っていうのはね。
うん。ギャレス・エドワーズの映画で1をつける日が来るとはなぁと、ちょっと、ローグワンが大好きな僕としては、ちょっとね。
あ、そこはね、その、ギャレスだからっていう甘く見るわけにはあかんっていう話ですよね。
そうですね、うん。そういうことなのかもしれないですね。
そういうことですよね。う
ん、だからやっぱ絶望を描くことは大事と思いましたね、ああいう。映画で、
うん、
今日見た近畿地方もある意味絶望的なラストじゃないですか、あれ。あれ出てきた時に、うわーって思いましたもん。
バッドエンドはバッドエンドですからね。
うんうん、見事な、
うん。後味は悪いですよね。
そうです。
でも内容はもうキャッキャッキャ見れ
ちゃう。キャッキャッキャ見えますよね。うん、まあ、もともとどこからバトルのかなと思いながら見に行ってたんで。
鼻からそこ。
そう、鼻からそこだったって。菅野美穂がどこからバトルんだろうと思いながら見に行きました。
そうですね。
そうです。そうです。だからその点では十分僕は満足しましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
よかったです。そんな感じですかね。
よかったですね。
うん、ね。
はい。
はい。ということで、一人村では、おすすめ。ですかね。近畿地方は、
はい、
うん。そんな感じで。
原作は切り離してみてください。
ね。の方がいいですよね。そう
楽しめるコツだとは思います。
思いますね。うん。
うん、 確かに。確かに。怖すぎをもう一回見たくなりました、僕は。
ああ、わかるような気がしました。ここ遡りたいなと思いましたからね。
うん、ですね。
やっぱり、ちゃんと見たいなって、白石浩二監督の映画と、うん、映画とか作品、うん、なんかずらっと全部見たいなとかと思いましたね。うん、
サブスクでは見れないのかもしれんすけど。
もうね、一時、あの、アマプラでずっとやってたじゃないですか。
怖すぎはアマプラで見れるんですけど、
うん、
白石監督、それはやっぱり呪いとか。
呪いとかね。呪い評価高いですよね。
高いですからね。うん。その辺は、ね、あの、初めて見た方は遡ってみてもいいかもわかんないですね。うん。
そっかそっか。まあ、そんな感じでございますけども、うん、久々に喋ってみてどうでしたか、
はい、いやいやいや、なんか、久しぶりに喋りましたけど、本当に枕でよく45分も喋れるなと思いました、ね。
まあ多分切るけどね。
多分まあ、あの、配信上は消えてると思いますけど。
あの、枕なんですよ、皆さん。
あの、収録前は、とりあえず前、近畿地方を話す前に、これとこれとこれを、とりあえず触りだけ話しましょうかっていう打ち合わせなのに、もう丸々一歩目やんって話ですよ。
そうですよね。
どこが触りやねんっていう話ですよ。
ほんまですよ。ほんまですよ。相変わらずですよ。
相変わらずですね。
こうやって置いていくんでしょうね、きっとね、我々は。ですよね、ね、ほ
ん
とね。
ジジイになってもこれやってるかもわかんない。
やってるかもわかんないですからね、ほんとね。まあ、ジジイになってもアクション映画をしてるのかどうかですよ。もうやめたい、やめたいって本人は言うてても依頼が来るんでしょうね。
そう。でもね、現場に遅刻するのは許せないって言ってるんですよ。
そうですよ。鉄拳制裁だと思いますよ、多分。
電流流されますからね。
そうですよ。風瀬さんさすが96時間の人や言うてましたよ。うまいこと言うなと思って。
とんでもない目にありますよ、あれね。
そうですよ。ちょっと、お前のファイナルプランにしてやるっていう。どうなんでしょうね、裸の銃を持つ男。
いや、なんか前評判の高いですけどね。
めちゃめちゃ高いじゃないですか。逆に不安なんですけど。
いやなんか元々のね、まあまあ原作というか前作ですか、前作はやっぱり、僕好きな、はい、子供の頃から見てたんで。
ああ、そうなんですね。
本当に
レンタルビデオ。リスリー・ニール製のやつですね。
そうそうそう、あの、レンタルビデオ、黎明期の時から僕は見てたんで、あれ
を。僕完全にリテラシーないんです、あれ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
まあ言ったら007の、言ったらパロディーものみたいな感じ。
そうそうそうそう。
なんですけど、まあ、ああいう、その、パロディーものの文化ってやっぱあるじゃないですか。
ありますね。うん。うん、
あれの、まあ、走りというか、そんな感じだったっすけど。ああ、
それをリアム・ニーソンがやることになるなんてね。
やるっていうのはね、うん。
ほ
んと。なんか、どう、あんな、こう、なんていうのかな。あの、ま、前の、その、レスリー・ニールセンも、もう見た目はおじいちゃんやけど、
はい。
あの劇中は、なんかイケメン扱いされてるわけですよ。
なるほど、なるほど。
うん。だからまあ、それで言えばおじいちゃんキャラやし、やろうと思えばできるのかもしれないですけど、そのギャグができるのかどうかっていうところですよね。
ですよね。
その、ね、体制がないじゃないですか、ニーソン先生のそのギャグも。
あのね、でも一作だけ僕、うん、あの、あれですよ。あの、テッドの監督が撮ったね、あの、荒野は辛いよっていうのを見たときに、ニーソン先生が悪役なんですよ。デレなんですわ。結構コメディもいけるんですよ、あの人。
あ、そうなんだ。うん。
うん、
まあ、
だから大丈夫かなっていう、まあ、裸のガンを持つ男なんで、結局拳で語るんちゃうかで僕ちょっと思ってるとこあるんですけど。
確かにね。だからまあ、下ネタもオンパレードだったはずなんですよね。
ああ、なるほどな。
あ、その、下ネタとも遠い存在じゃないですか。
ああ。
日本先生自体がね。そこを、まあ今の作品でなかなかその下ネタを掘り込めないっていうところはあるとは思うんですけど。
どれくらいできるんでしょうね。
なんか
真顔でするんでしょうね、いろいろ。
多分至って真面目な雰囲気でやるんでしょう。
やるんでしょうね。
うん。それが周りがこうドタバタでそれに巻き込まれて、まあスラップスティックみたいな形になるんでしょう。
なるんでしょうね。そうでしょうね。
うん。そのなんか体勢がないんでね。 どうなるか。
でも絶対ライトセーバー振ると思いますよ。
ああ、それはやられたら笑ってまうな。
絶対ライトセーバー振ると思いますよ。ブイーン、
ブイーン。ブイーンって。それはやる可能性あるな。あるな。
だからそういうことなんじゃないですかね。なんとなく。
確かにそういういろん
な。歴史ありますからね、あの人いろいろ。
そうですね、うん。そうですね。やりそうやな。まあ、とりあえずまあ、うちの番組としては見とかないといけない。
見とかないと。いつも言うてるんですけど、プロフェッショナル見ましたか？
見てないです。
プロフェッショナル、まあまあ面白かったけどね。
面白かったですよね。
まあまあです。
そうね。そう。
いや、あの、もっと見ないといけない映画いっぱいあると思うんです、バスバさん。大丈夫です。
ですね。
そんなに急いで見なくていいです。
見なくてもね。でもまあ、私の夫と結婚してよりかは先に見ないといけないのがたくさんあるなと思って。
ああ、なるほど。うん、いや、ほんとね、レイナ役の女優さんと、あの、横山優子の唇の動きがよく似ているのが面白いなと思いながら見てますけど。
いやもう、あの二人がね、コテコテなんでね。
コテコテですね。
でね。
ね、情熱ホルモンと名付けましたけど。
うまいこと言うなと思いながら。
はい、そういうことで。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じでございますかね。はい。はい、
そうですね。はい。
はい。